旅館中の人間から嫌われてるババアが好き。
はい、じゃあ今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、1月16日収録第94回ですね。パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、先週そういえばあの注釈を言い忘れたけど、はい、今週あのカフェで曲がねジャジーな曲が流れてるけど、
なんか先週みんな、あ、今週から BGM つけ出したんだ
ではないですね、
洒落てんなっ
つって、単純に安い場所を選ぶとこうなりますっていう、
ね、いいですね。
会議室先々週まで のクイズ企画とかはあれ会議室取ってやってるんですよ。で、会議室って割とまあお金の方がね、オペイの方がかかるので、うん、おぜぜがかかるので、こういうとこはコーヒー一杯でねちょっと喋れるからね、安いので、
まあ、ゲストを呼んでましたから、
ね、ゲスト呼んでたしね、はい、そう、みんなでワイワイ喋るとさすがにね、カフェとかでね、うるせえなってなるからね。
カフェでクイズ大会できない
クソうるせえも
ん、あいつらなんだって
イエーとか言ってイエーじゃねえ、
最悪だよ、みんなでホワイトボードに残って
じゃあ先週からの引き続きで、その、まあ、中野劇団の10分間2019すげえ面白かったよって話と、うん、まあ、社会人劇団だからこそできるものもあるよねみたいな話をしたんですけど、それに続いてなんですけど、同じコリッチ舞台芸術アワード2019で、うん、なんと私がプロデュースしたアフター塩原ジャンクションが一桁の9位にランクインするという珍事がね起こったんですよ。いやでも本当にこれに関してはありがとうございますもあるし、うん、あと参加してくれたみんなおめでとうございますもだいぶあるね。
謙虚、
僕としては
謙虚、もっと喜んでいいんですよ。なぜ、いや、おごっていいんですよ、もう。おごっていいんですよ。って
演劇ちょろくねみたいな
感じ。おいお劇団たちよ、俺より下の劇団たちよ。
ならない、ならない、ならない、全然ならない。
いやでも良きことですね。そうそうそう、素晴らしいですね。
まあなんでそういう言葉が出てくるかっていうと、やっぱり。あの公演ってその規模が小さいからこそ、僕がやりたい人とだけやろうっていうコンセプトが最初からあったので、僕がやりたいって言って声かけた人たちがちゃんと集まってやってくれたことにまず感謝だし、であなたたちのおかげで受賞できましたよ感がより強いんですよね。なんとなくで呼んだ人が一人もいないので、
なるほど、
ちゃんとあの意味をそのあんじゃん、この演目やるけど俳優誰にしようかなって言ったら5万といるとか、この音響やってほしいんだけど誰がいいかなって考えたら5万といるとかあるかもしれないけど、その中で俺はこいつとやりたいっていう、俺の最強デッキはこれなんですけどっていうカードデッキを作った公演だったから、それで取った賞だから、やっぱり皆さんにおめでとうっていうのはすごく言いたいですね。
いやでもやっぱなんだろう、プロデューサー
が、プロデュースですよね、
取ったものでもあると思いますね。やっぱり あってのだと思う、
でやっぱ考えた時になぜあれが受賞できたのかって考えると、やっぱりそのプロデュースで、もっと言うとそのまあテーマ立てとかそういう企画の強さみたいなところがちゃんと全ての末端まで届いたんだなっていう感じ、僕が言いたいことをっていう、そのすごく純度の高い結晶みたいなものが皆さんまでちゃんとじんわり染み渡っていったんだなっていうのがすごく感じましたね、あの工場は。
本当になんならこう前説からもう後説まで、ブレが一切なかった。
そうなんだよね。
ですよね。
やっぱやりたいことがすごいはっきりしてたんで、あの興行でやりたいことが、で、あの演劇公演ってやっぱ総合芸術がゆえの、なんていうの、いろんな人の意思をたくさん介在させてやってくうちにちょっとブレちゃったりとか、まあいいことなんだよ、興行としてはいいことなんだけど、なんか元々のコンセプトとずれちゃったなみたいなとかって、まあ往々にしてあるんだよね。
そうですね。なんか今自分たち何を作ってるのかって迷っちゃう、
瞑想するとかね、そうそう、全然あるんだけど、少人数で、まあ、少数精鋭でやったからすごくそこの純度が高いまんま、まあ最後まで走り抜けられたっていうのがやっぱ勝因の一つなのかしらっていうのはあるよね。
なんかそのすごい見ててすごいなと思ったのが、そのもう演出からその出てた人まで全部含めて、なんだろう、そのなんか一人勝ちしてやろうみたいなのが一切なくて、なんか 目立ったもん勝ちじゃないですか、なんかそういう人がいなかったの。あ、
それはなかったね、確かに。
でもそれって逆にすごいなって思って、なんかある意味そのみんな顔を出してたけど、出さすぎずみたいなのが、
確かに確かに、
本当に純粋な感想として、そんなこと可能なんだっていうのがめっちゃあったんですよ、あれ。
まあ、大きくなればなるほど難しそうだよね、そういうことってね。あの手の届かない人っていっぱいいるからね、あ、勝手にやっちゃってるみたいな人
と
か
も
出てくるはずだから、そういうのがなかったからね、確かに。
あのでも少数精って言いますけども、あの規模でもあのブレなささはすごいなって思いましたね、その個人のプロデュースの規模で。あれはすごいって思って、
でも久しぶりに本当にそういうことができたなって思って、やっぱり演劇公演ってそういうことが実感できること本当に少なくて、少なくなってくるんだよね、公演の規模がでかくなると、俺本当に最後にできたなって思うのが、新宿コントレックスで出場団体が揃わなかったから、自分たちだけでやった時って、
やった
ー、本当にあれってさ、まあ、外部から呼んだ人も一応制作とか照明さんとかは一応呼んだけど、でも俺らだけで作り上げようみたいな感じあったじゃない、あの時。
そうですね、
なんかああいうのに久しぶりに近いものができたなっていう感じはあったね、
なんかあの時ってなんかそれ決まったのってこう結構いつかそれをやりたいねって言ってて、
あ、言っててね、
まあでも結構先かなってところで、今できちゃうのではみたいなのがあったから余計に、
確かにね、
ありましたよね、
まあ、あと必要に迫られてっていうね、集まんないからっていうの、なんかああいう何もっと本当大人数が絡んでても、本来はああいうマインドで作りたい、ものづくりはね、俺らで俺らで一山、まあなんかこの世界をちょっと揺るがしやろうぜみたいな、
そうそう、一発当ててやろうぜ
みたいなマインドで本当は作りたいんだよね、ものづくりって、てか工業は。
そうですね、
でもなかなかねできないことの方が多いからね、だったらいっそ自分がプロデュースしてやっちゃうっていうのは、まあ手だなと思った、やってみて。
なんか結構その前から塩原さん、そのちょっと演出的なこう欲というか、そういうものがずっとあったじゃないですか、なんか演出みたいなものをやってみたいみたいなものって結構前からあったじゃないですか、で実際そのプロデュース業的なことをやって、まあプロデュース業なんですけども、あの公演がなんかなんだろう、その今後その役者さんとかがもし個人で何かプロデュース公演する時の一個の指針となるな
って、ね、全然
めちゃめちゃ思って
ケースとして使っていただいて全然いいなと思って、あとやることによってそのやったからこそ自己分析できることもあるしね、その後にだから、まあ単純にあれやったから第2弾もねっていうことを考えが起こるじゃない、
そうですね、そうですね、
ただまだ弾がないから今はやってないんだけど、全然結構自己分析すごく進んだから、一回やってみるっていうのは結構大事だなって思ったね。
なんか結構その夢見てる人とかはいると思うんですよ、いつかやってみたいなみたいなのはあるけど、でもそのやり方みたいなものがわからないというか、
わからないよね、
で あれだけ結構そのすごく綺麗なケースを出してくれると、すごいなって思う。
そうね、何でもいいんだよね本当に、あ、俺はこれだなみたいな、俺のやりたいことの結晶はこれだなみたいな感じが見つけられれば、どなたでもきっとできるんだよね。俺はあの時は本当にこの人とやりたいっていうのが一番強くあったので、っていう人だけに声をかける興行を一回やりたいっていうのがあったので、何でもいいんだよ、そうじゃない人もいるだろうし。
そうですね、でもなんかその何だろう、その何が面白があるかっていう好みは人によってあるけど、でもやっぱ何だろう、その誰かのこだわりを見てるときって、それがたとえ自分が興味ないジャンルだとしてもめちゃめちゃ面白いんじゃないですか。
なるほど、
そうだね、そういう面でも、だからなんかすごく、あ、塩原さんはそういうことを考えているのかみたいなのも、その見ててすごく、
なるほどなるほど、しかもさ3作品あるとそれがさ比べみできるからさ、
3
作品全然違うこと言ってんのにここ一緒だなみたいなのが見えた瞬間に、塩原さんってここにこだわりあんだみたいなところが見えたりして、そういうのが面白いかもね。
めちゃめちゃ良かったですね、
なるほど、
ね、みんなやったらいい
ですね、チャレンジしてみてほしいよね。いや俺もね、なんかがさ、 何材料さえ揃えばさ第2弾とかやりてえなって思うけどさ、例えば俺も全然あの本当に好きかって話すけど、前回は再演で3作品やったけど、今度はあの同じ演出家3人に新作で書いてもらって全部主役にしてもらうとかね、
富坂さん、目崎さん、
南出さんと綾ちゃんに完全新作で、何コンセプトは塩原が主役の話作るとしたら何作りますかっていうので作ってもらうとかね。
それよ、
完全新作でね。
それ素敵ですね。なんか
てかあなたたちの見たい塩原を教えてくださいっていう企画でね、その3人。
あ、すごいですね。あの超高飛車みたいな。
そう、自分でね、自分で立ち上げる。でも自分でやるならそれぐらいのことをやっちゃった方がいい。
そうですね。あ、塩原ジャンクションを見た時にそのすげえ思ったのが、なんか塩原さんはその誰かといる時がめちゃめちゃ輝くなっていうのが見ててあって、そのなんだろう、その地味というわけではなくって、その相手の人を引き立てるそのお芝居がめちゃめちゃすごく素敵だというのがあったんですけど、なんか今私それを聞いてて、なるほど、今度はそれの逆が見れるわけかっていうのがめちゃめちゃ上がりますね。
それを思ったんだよね。あれやった時に確かに関係あるか分かんないけど、確かに俺ずっと中高ってキャッチャーをやってた人で、あのピッチャーをやってなかった人なんでね、まあ、ピッチャーやってた時期もあるけど基本的にずっとキャッチャーをやってて、なんかこの受けの姿勢というか、今ピッチャーがどんなこと考えてるのかなとか、
はいはいはい、
今バッターがどんなこと考えてるのかなって思いながら野球するみたいなのがマインドとしてもともとあったのかしらっていうので、どんな球も取るよみたいな、多分そのマインドがそのまま演劇に使われてるのかなとか。
そうですね、
ちょっと思ったよね。
あの3作品のかなりの色の違いは、なんかどんな冒頭でもやるぞみたいな、俺はやるぞみたいなのも
取ってやるみたいなね、
で、ぜひぜひやってください、
その逆バージョンとかね、
素敵ですね、それは。
この私を圧倒的主役にしてくださいっていう企画ね、とかね、
なんだろう、その、なんか、なんだろう、逆ラブレターみたいな俺にラブレターを、僕にラブレターを書いてください、
それで言ったらね、その作家の方が、いや、全然ないっすみたいな言われたら、めっちゃ悲しいよね、ないんだ
そういうのって作家さん的に、
う
ん、
どうなんだろうね、言われたら、ね、
だって逆は多分あるじゃないですか、この人を主役で描きたいみたいな欲、のって多分あるじゃないですか、なんか
持ち込んで来られるってないだろうからね。
そうそう、なかなかないから、
僕を主役にしてくださいって来るパターンないだろうね。
それちょっとその3人が何を描いてくるのかみた
いな、ね、見たいよね30分でさ3本ねやったらね、やってみたいな、そういうのとかね、
夢が広がります
、ね、第2弾あるとしたら、
ね、
みたいな
言ったら本当になると、
もう言ね、言霊がね、
って言いますけどね。
え、じゃあ2万欲しい。
え、じゃあ3万欲しい。
夢小さ。3日ぐらい頑張って働けばなんとかなんだろう。
いや、それまず出てくるの2万なのいいっすね。
ダサ。
5億とか。
5億とかでもない。スケールめっちゃ小さい。
2万ならマジでなんとかなりそう。
2万だったらすげえお願いしたらなんかくれそう誰か。
言ったらなんとかなりそうです
。頼みます。
みんな1000円ずつ出して
くれる。ありがとうございます。
素晴らしいです、
ね、寒いな、
素敵ですね。
で次の話をしたくて、年末年始に見た芝居とかの話をしたいなと思って、年末にあのモノローグ演劇祭を見てきたんだけど、あの決勝を見てきたんだけど、まあ、大層面白くて、
はい、
あのすごく当たり前のこと言うけど70組ぐらいの人たちが
そんなに
多分ずっとやってた、半年くらいずっとやってたんだよ、
ね、やってましたね、
やってて、その最後の7組なわけじゃないですか、やっぱあの正直全員めちゃくちゃ面白かった。
いや、そりゃそうでしょ、
それは勝ち残るから当たり前なんだけど、すごい最高って感じだった。お客さん的には楽しいっていうか、あと結構やりたくなるね、見てるとね。
あ
モノローグやってみたいなって思うね。
一人芝居とまた違いますから
。あそうだね、そうだから、なんかそのもなんだああいう風に全部が全部面白いと、なんかこっちに来る問いかけとしては、モノローグとは何ぞや、
なるほど、
問いかけで投票するしかなくなってくるなって思って、で結構その批評性を高めてくれたのが、あのレティクル座の鈴木さんっていう方が出られてたんですけど、はい、その方がその完全に台本なしでやるっていうフリースタイルでやったのがすごく、
きました、
いや面白くて、あれだけどその、ね、終わった後に西田シャトナーさんとか、公表されてたんだけど、モノローグとは 私が今思っているっていうか、まあ、内面ですよね、内面の発露がモノローグだとすると、脚本を書いてくれと言って書いてくれなかった彼の気持ちが、それでこの場に来てしまった彼の気持ちが全てあの1対1で出てたっていうことに関しては圧倒的にモノローグだったみたいなことを言われて、確かにそういう見方をすればもちろんモノローグだし、いやでも書いてないものに対してそれをちゃんと批評するのとかっていいのっていう問いかけもあるし、僕は批評感を高めてくれたっていう意味ではすごく鈴木さんのやってくれた行為にあのやっぱ一定の評価をしたいですね。
その作品がまた決勝に行ったということも、
もうそうだね、現象としてね、
興行として
そうだね、だって選んだお客さんがいるわけだから、それって要するにどういうことなんだろうってことも考えたくなるなっていう作品で、あの良かった、一つああいうのが入ってるっていうのはすごく良かったので、
鈴木さんの話で、あの私はあの見てなくって、その話だけ見た人の話だけ聞いたんですけど、そのお昼の会を見た、安藤さんが、あのお昼の会を見て、
日
本のラジオの安藤さんが、で話してくれたのが、あの台本がなくって、なんかとにかくこの5分間を生きるんだっつって終わった後にあのいざ上演時間見たら3分ってで稽古場でみんなでせめて4行けって
ゴリゴリに日よって
せめて4行けっつって
あの厳しそう、ルールがね、レギュレーションで時間過ぎるとすごい厳しくて、5秒過ぎるごとに1点下がるっていう、
あれ大きいなと思って、
大きいよね、20秒も過ぎちゃったらね4点下がっちゃうわけだから、あのねそのルールがやっぱ非常に面白くて、その辺のスリリングさを増してて、あのそれこそこの間肋骨未完同好会でご一緒した劇団員の島谷さんが、
はいはいはい、
あの穴馬っていう多分全その100作品ぐらいの中で最もセリフ量が多いんじゃないかっていう作品をやってて、しかもそれが全部最後まで喋りきれるかっていうのもすごいギリギリなんですよ。上演時間見るといつも4分57秒とかなの、
あすご
っ、だから本当にギリギリ駆け抜けたっていう、その競走馬の最後の駆け抜けるのとかけてて、あの馬の役なのね、その辺のスリリングさとかもあのレギュレーションも知ってる我々的にはドキドキしながら見れてすごく楽しいっていう、いい演目だったし、俺は正直本当に忖度とかなしであの優勝してもおかしくないなって思った、あのただそれぐらい どこに入るか分かんないっていう感じだったけど、全然優勝もあるんじゃないって思いながら見てたね、面白かった、まあ、要するに彼女の私小説的な話で、まあ、書いたのは肋骨未完同好会の藤田君なんだけど、シエさんってその前の劇団を辞めたんだけど、その前の劇団を辞める流れが、まあ鬱になっちゃったというか、まあ、合わなくてみたいな感じでもうダメだってなってたところから、いやもういいんだって、全てを脱ぎ捨てて私は走るって言って肋骨に入ってって頑張るっていうのを、競馬のあの何百戦も何連敗もしてる馬が最後の最後に乗ってる騎手も振り落として、馬であることも忘れて全てのパーツを取り去って、うわーって走っていって一番前でゴールするんだけど、もう失格になってるみたいな、
いないからね
なんせそう誰も乗っていないのでみたいなのをそのまんま演劇でやるっていうモノローグとしてやるって、だから内面をやっぱり語ってるんだよね、シエさんのねとか、すごくモノローグらしいモノローグだったから面白いと思って、
いいですね、私なんか話だけ聞いてて、なんか一作品も見れてないんですけど、なんか一番見てえなって思ったのが話聞いて、あの年代かりんさん の松野くんへの手紙っていう作品をあらすじ、何個かあらすじ聞いたんですよ、あらすじだけ聞いた中だったらそれが一番見てえなって思って、
どんな感じなの、
おそ松さんのちょろ松への愛をただひたすら語る、あの自転車に乗りながらただひたすら語るっていう、
好きなんだ、
そう、おそ松さんのちょろ松がすごく、ツイッターのプロフィールにも書いてるのが好きらしくてなんだろう、なんかすごくなんか なんだろう、なんか語弊を生むかもしれないですけど、それできるのすごいなって思って、
あちょっと恥ずいなとか、
そうそうそうそう、
ダサいなとか思っちゃうと、
そう、で絶対できないし、でもそれがそのエキシビジョンに準決勝まで、決勝には行けなかったんですけど、
結構行ったんだね、
準決勝まで行ってエキシビジョンで決勝でやったらしいんですけども、なんかそういう作品がそこに、そこまで行ったっていうのは、なんか私すごく素晴らしい、オタクとして、
ね、確かにね、
なんて素晴らしい、いいオタクだって思って、
いいオタクね、
なんかありがとうございますって感じ。
だそういうのって賞レースのやっぱ特性だなって思って、なぜその作品がそこまで残ったのかってことを考えることにも あの考察の余地があって
それ
もすごく楽しいんだよね。なぜ一定の大衆にこれが受け入れられたのかとかを考えるのも賞レースの楽しさだよね。
そうですね。
本来はさ、俺らやる前にさ、ダメなのかもとか思ってブレーキかけちゃうようなことも、うんうんうん、ああいうとこにかけてみることによって、もしかしたらそういう一定の何か評価がね、くださるかもしれないっていうね。
これは私のこだわりだけど伝わらないかもしれないから、うん、なんかちょっとマイルドにした方がいいんじゃないかみたいなことも往々にしてあるわけじゃないですか。
そうね、よくあることだからね。
作品とか作ってると、うん、ここで多分そういう作品が純度の愛を語るっていう作品がそこまでいったっていうのは多分本当に純だったんだろうっていう、うんうん、
そうね、ですごくオタクなことでニッチなことで誰にも伝わらないような愛だけど、うんうんうん、受け入れられたってことは何かしらの普遍性を持ってたってことでね、
うん、そうなんですよ。
みんなの中では、あ、愛を語るってこういうことだよねとかさ、うん、なんかそういうのを考察するのがやっぱ賞レースの楽しさ、
う
ん、
見てもないのに勝手に
面白そうだ
っ、ね、想像で語るっていう、うん、
なるほどね。あ、見た方いたらね、よかったら感想
を教えてください
ね。そう、賞レースの話せっかく出たから、うん、その結構皆さんが、あ、この間ね、佐藤、
そうですね、佐藤議事連の5周年
で俳優賞でね、なんかね、入ったんだよね。
年末にその佐藤辰巳演劇祭っていう、うん、その議事連の応じてやった1ヶ月企画の中の演劇祭に参加したんですけど、うん、それのなんか賞が、まあ、8団体で出てて、うん、優勝団体が1個と、うん、で俳優賞が3人選ばれるっていう仕組みだったんですよ、はいはいはい、でその俳優賞が完全観客投票 で、うん、でまあ、3人選ばれたんですけども、うん、その1人にシンクロ少女の横手さんが選ばれたんですよ、うん、で私結構これめちゃめちゃ嬉しくて、はいはいはい、嬉しいというか、うん、なんかなんだろう、横手さんってこれ本当に、ね、ちょっと失礼かもしれないんですけど、うん、めちゃめちゃ芝居うまいんですけど、うん、なんか結構その技術屋さんに徹するみたいなと、うん、ことが、うん、っていうイメージの人で、うん、なんかずっとこう的確にバントを打ってくれるなと、うん、
縁の下ポジションに入ることが多いってことだよね。
だからなんかその なんだろう、こうなかなか公に評価されるみたいなことが、
う
ん、
そういう人がねいて演劇って成り立って
るのに、そう、
その賞レースとかことねなると、
そう、
無視されがちというか、
とか、なんか、うん、なんでみんなこの凄さに目に入らないんだ、うん、みたいな、
あるよね、
あるんですよ、
そういうのあるよね。
そう、ある中でその観客投票というもので、うん、その横手さんが2位に選ばれたというのが、うん、結構そのコメディリリーフ的な方なので、うん、そういう意味でも私は結構なんかああいう人が俳優賞というものを取ってくれたというのが、うん、
それは素晴らしいね。なんか希望もあるよね。
そう
ね、
そう
こっちの道だって極めていけば何か一定の評価がっていうのはすごく希望になると思う。そういうことを考えてやっている方にとってね。
あと私全然団体も違うの、違うし、うん、なんなら私全然取れてないのに、うん、横手さんが名前呼ばれた時にやったーって
やったはおかしいけど
やったーって言って
お前じゃないから、
そう、違うんですけど、
全員がチラッとあの人が横手さんか、
違う
眼鏡の女の子なんだ、
違うんですけど、まあ、でもそういうこうなりましたね。なんか、
うん、
だ なんだろうな、なんか
まあのね、すごく気持ちが分かって、私も比較的そういうなんていうの、
そうそう、
縁の下すごく大事だと思って そういうことする人だから、
てかジャンクションの塩原さんが割とな
んか、
まね、
そうなんですよ。私そういうタイプだから、そういう人が評価されるのってすごく希望になるし、あと先週話してたその中野劇団みたいな、ああいうコメディ劇団がいろんな作品を抑えて1位になるっていうこともやっぱ後進のねコメディ劇団にすごく勇気を与えたと思うっていうのは、
勇気ですよね。
だから賞レースってやっぱそういうのが意味でも
大事
だし、もう一個言うと負けた悔しいって言ってる人たちいて、僕は私は何の賞も取れなかったって言う人たちいるじゃないですか。正直僕ね、何を分かったような口聞いてんだって言われることも覚悟で言うけど、正直負けたことがあることの方がその先の人生でいかに大切かってことを知ります、うん、そのうちっていうのは、うん、なぜなら負けた時のことをずっと覚えてずっとガソリンになるので、
うん、
くっそあの時取れなかった悔しいって思いの方がその後の創作活動にはるかに役に立つので、
それはね本当にそう、うん、本当にそうだし、さらにもっと本当にクソ弱敗者が偉そうなことを言うと、うん、負けたことに負けて自分が選ばれなくて、あクソなんで選ばれなかったんだっていうことで越に入っておけしてダメっていう、
ああそうね、
たまに、うん、なんかね、その もう そこにもうハマり込んじゃった人とかってたまにいるじゃないですか。もう沼だよね。そう。
あるね。また勝てないみたいな感じとかね。じゃなくてやっぱね、まあ例に出すとやっぱ米フェスなんだけど、俺米フェスでやっぱ1年目に勝てなかったことの方がやっぱり今の自分の中ででかいなって思って、
そうっすね、
あの悔しさの方が今の創作活動にだいぶエンジン回してくれてるなって感じはするんだよね。あと激王とかも、激王も決勝1回勝ったんだけど決勝で勝てなかったあの悔しさとかの方が今に見て俺っていう感じが、
ね、うん、
負けたことあるのがいかに大事かっていうことは、あのスラムダンクの上昇軍団 の、山王工業の堂本監督も言ってたの、その負けて今までずっと勝ってたんだけど初めて負けた選手たちに負けたことあることが財産になるっていう風に言うんだけど、本当にその通りだなっていう風に。
一応スラムダンクを読んでないんです
けど言うんですよ。そう、勝つこと、うん、よりももしかしたら大事なこともある、その上で勝つとさらに喜びがあるっていうことだから、うん、どうかめげないでいただきたいっていう
どこから ね、 そ う、 ねうちら話して
る、 お前何なんだって言われるかもしれないけど、
本当になんかその俳優賞が、まあ、その賞は3人までだったんですけど、うん、以下4位から8位までも発表はされたんです、うん、お名前は僅差だったらしくて、うん、名前呼ばれて、でその4位と5位が、5位が、うん、あの裸ハレンチの榊原くんのこと、うん、あとドバシメーカーだったんですけど、うん、なんだろうなんかその2人が名前呼ばれた瞬間に、まあ、4位5位なんて、うん、まあ、相当上じゃないですか、うん、
相当上だね。
誇っていいわけじゃないですか。いや
めちゃくちゃ誇れることだと思 う、 だって出演してる人いっぱいんでしょ、
140人ぐらいいて、でもなんかその2人が名前呼ばれた瞬間にまず出た言葉が畜生だったんですよ。
あ、
なんかそれを、ま、そう、ま、見た時になんか、うん、畜生ってでも怒っていいんだよっていうのと同時に、うん、そのマインドは絶対に忘れないでほしいっていう、
うん、そうだね。で呼ばれなかった人の方が多いわけだから、
そうなんですよ、うん、
そうだね。あとそういう人たちの前でどういう振る舞いをするかっていうこともこの先大事になってくるんだよ ね、 うね、うん、よくさレギュラーに選ばれた選手がレギュラーに選ばれなかった選手の分を頑張るっていう風に言うけど、あれは本当にその通りだなと思って、出れない人の方が山ほどいるんだからとかね、選ばれない人の方が山ほどいる中で選ばれたことは誇りに思って、同じくらい畜生って思う気持ちももちろん大事っていうね。
ちなみに私その時7位だったんですけど、7位取って、でその名前呼ばれた瞬間、あの7位っすよ、7位、うん、7位なんだけど、うん、あのやったーって言って、
いや全然もうねマインドとして素晴らしいと思う、それいや喜んだ方が良いですよ。
でもね、うん、やっぱやったーしか出てこないですね、うん、そう壇上で誰かに名前を呼ばれる瞬間っていうのはやっぱり
やったーってあんま言わないけど、
でも本当にマジで人間ってやったーって言うんだって、
あんまり言わない、
やったーって
言ってやったー面のやつしか言わないな、駄菓子の、
あ、何でしたっけ、万歳でしたっけ、
万歳、
あのハリウッド映画の、
ハリウッド映画の
万歳だっけ、なんか日本人の方が主役でやって、やったーが
言うの言わないと思うんだよ普通は、
普通言わないですね、
ナチュラルではあんま言わない気がするんだよ。
いやでも言うって
じゃあ言うんだったら言うんでしょうけどそうか、やったね、
やったですね、
うん、まあ賞レースそういうので面白い、ちょっともう一周話そうかな、もう少しね、
いいですね、
賞レースの話ちょっと面白くて、もう少し話したいことがあるのでちょっともう一本撮りますか、
はい、
うん、じゃあ今週は一旦この辺で締めますか、
はい、
はい、じゃあ今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした、うん、
さよならきょう。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。